テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。今更ながら皆様に報告があります。その報告とは、私、教員採用試験一次試験突破いたしまして、二次試験の勉強を進めております。西暦2014年7月、失礼、8月3日、日曜日、夕方17時29分頃収録。おはようございます。テクノでございます。教員採用試験、一次試験突破でございます。あれ、未だにまだお前進路決まってなかったの？みたいな、声が聞こえます。一つ学年下のカラーデイズ若さんはもういち早く、僕よりも早く、企業にね内定、もらったようでね、はい、僕はね一次試験まだ突破と、いや突破しただけいいんです。まあ、去年も突破しましたけど、これからどうなるかわからないというところでは何とも言えませんけれどもね、はい。まあ実際ね、若さんは企業に内定したというところで、実際にね、企業名を挙げてません。僕の場合も採用試験って言ってしまいましたから、僕がどういう業界をねに働くのかっていうところまで特定されて、かつ雇用主までほぼ特定できてしまうというところで、おそらく、本採用になった時にはですね、おそらくですよ、なんかあのフィクションで、あのなんかミミズの養殖やってますみたいな、そういうなんか別のお仕事をやってるっていう設定に変えていくとは思うんですけれども、あんまり仕事の話は、しない方がいいと思うのでね、はい、それは進路決まり次第ということに、させていただきますけれどもね、はい、とりあえず、二次試験の勉強の合間に、こうやって番組を収録しているわけでございます。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、札幌もね暑くなってきました。30度超えてきておりますけれども、はい、もともとこんな暑かったかって言われたら、子供の頃はねそんな暑いとも感じなかったんですよね。なんか社会人っていうか大学入ってからあたりですかね、暑さに弱くなったの。フィリピンに行ってさ、まあ、日差しがめっちゃ痛いっていう、日差しが痛いって皆さん感じたことあります？僕、大阪に行った時もそうだったんですよね。フィリピンに行く前に、大阪で2日間観光しようよってことになった時あって、その2日間の大阪がものすごく暑くて、日差しが痛かった。でもそれよりもね、フィリピンの方がね、もう日差しが痛かったです。はい。日差しのせいで背中が痛くて歩けないっていう人がいましたけど、まあ、札幌はそんなことないんですけどね、はい。まあ、もうね、僕のための人たちというのは普通はね、正社員として働いています。僕みたいにね、ある種の就職浪人であったりとか、普通に大学受験の浪人だったりとかっていう人とか、あと留年とかね、まあ僕の身の回り結構ろくでもないやつばっかりなんですけれども、少年野球小学校の時にやってまして、少年野球の時のまあ同学年のメンバーと飲み会をするというのが昨日ありました。まあ俺採用試験前なんですけどねとかって思ったんだけど、まあね、こういうことってさね、大事じゃない。そういう飲み会に行く行かないで合否が決まるほどね ね、っていうことじゃないじゃない、別にね、4時間勉強しないから落ちたって、たったそれだけだったらね、もっと4時間採用試験の直前にでもさ追い込みかければいいし、もっと言えばね、飲み会の前に4時間徹底的に勉強してればよかったわけで、そういうふうに考えるわけです。だから飲み会とかいろいろ人に誘われた時にはですね、基本的には行くようにしてます。ましてや小学校の時の仲良かった人たちです。結構東京に行ってたりとか、まあ北海道内でも結構あの離れたところに住んでいるとかの都合上あんまり会うことができない人と会いました。楽しかったです。でもね、やっぱね、みんな年取ったねっていう風に感じるのは、懐かしいって言いながらあの時の話をするっていう、まあ高校時代の友達とね、まあね、大学生になってから、そういえば一昨年こんなことあったねとかさ、去年俺らさ3年の時にこんなことあったじゃんみたいな話をするのは、わそうそうそうあったあったって1年前の話だから、なんとなくこう懐かしいっていう感覚ではないのね。でも小学校の時だよ、僕今22です。10年前だよ。いやぶっちゃけ10年前って中学校1年生だからね。そう考えるともう小学校の時っていうのはもう11年2年13年、まあ、それぐらい前の話になるわけですから、うわ懐かしい、あったねとか、そういうやついたねとか、まあ、そういう話になるので、まあ年を取るということはですね、そうやって過去のね、あの記憶っていうのが増えていくということなんだと思いましたけれどもね。まあみんなこう大人になったからといってね、別になんか変わるわけでもなくね、なんか食ったらない話もしましたし、カラオケではなんか暴れましたし、まあそういう話もしたんだけれども、やっぱりさ、いいなって思うのは、その小学校6年生の時の、まあ記憶そんなにね、まあ鮮明ではないけれども、やっぱり覚えてますよ。特に野球なんでね、野球の大会で、どういう大会でどのチームと当たった何回戦の、7回の裏にあいつが打って出塁した時にダイソーでとか、そういう細っけえことまで、メンバー6人いましたけど、飲み会6人中6人みんな、あったねって言って、まあ何人か口を合わせただけかもしれませんけど、僕ははっきり思い出しましたよっていうぐらい、まあやけに覚えてるものだなと、いうことですけれども、その時まさか10年後にね、そいつら一緒に、集まってお酒飲むということを想像もしてなかったはずです。はい、小学校の時の友達なんてほとんどつながりがないです。よく言うのが高校の時の友達っていうのが一生もの友達になる可能性が多いんだよ。だから、高校の友達とは本当に長いことつながっておくといいよっていう話とか、まあ、よく聞きます。逆にこう大学まで行くと、まあ、結構人間関係がドライになるというか、あまりこう密に人間関係作れないというところが、まあ、あるので、難しいんだと思いますけれども、まあその一方で、サークルで出会って、付き合ってそのまま結婚とかね、まあ、よくある話にもなってきてるみたいだけども、まあ、そういう意味で小学校の友達とね会えたと、まあ、地元ですからね、みんな家も近いし実家がね近いしっていうところではなんか、いつまで経ってもねなんか親近感は湧きますけれどもね。はい、まあ、いち早く正社員として働いている人いれば、まあ、いち早く採用試験に落ちてまあそれでもね、教えるという仕事についている人、僕みたいなのもいれば、まだ学生もいますよ。大学院に通ってる、ね、進学したっていう人もいれば、大学4年留年したって人もいるし、今大学4年なんだけど卒業しないと、もう辞めると、で辞めて別の学校行くんだという人もいて、あるいはなんかね、もっとすごい人もいましたけれども、あのね、やっぱり想像できないよね、あの時一緒に机並べて勉強してたあいつがね、朝9時に、家に行って、一緒にスマッシュブラザーズをよくやってたんですけれども、あとマリオパーティーとスマッシュブラザーズ をよくやってたんですけど、あのメンツで、え、お前そんな仕事ついてんの？なんて、まあ、僕みたいにね、教える仕事っていう、まあ、まず僕が教える仕事っていうところにも、え、みたいなところってあるのかもしれないんだけどさ、うん、まあ、っていうところに懐かしさを感じた、あ、ここ最近でございますけれども、はい。それにしてもまあ、部屋が暑いなと今感じております。皆さん今どういう環境で聞いてますか？今あなたは暑いですか？僕は暑いですまあとはいえ、本州からね札幌に戻ってきた僕の同級生なんかは、札幌なんて全然暑くないよ、全然イライラしない、まあなんでかってゴキブリが出ないんです、とネズミが出ないんです、と、もう東京なんてもんはもう本当に生きた心地がしねえと、まるでこう社会の歯車の一部になっているかのように、別に大学4年でね、公務員試験も落ちたし、まあ落ちたやつだったんだけど、公務員試験も落ちて、もうやることもないしと、大学4年だけど卒論もないしと、単位ももう取ったしと、やることねえと、やることなくて暇なんだけど、急かされてる気がする、東京にいると、って言ってましたね。僕は全くその感覚わからないんですけれども、へえそうなんだっていう程度の理解しかできなかったんだけどさ、なんか怖いなって思ったりもしますよね。まあ、札幌、まあ、やはり 都会、北海道の中では都会とはいえ、やはり、僕が住んでいるところっていうのは札幌の中でもまあ田舎です、田舎中の田舎っていう感じだから、なんていうのかな、東京で言うとぴったし来るのかわかんないけど多摩とか、なんか多分中央大学とかがあるようなところなのかもしれませんけども、はい、なんか割とこう外れにあるようなところなんですね。まあなので、まああまりこうせかされてる感じがしないのかもしれませんけれども、まあ、僕はむしろね今ね、まあ二次試験が控えていますから、むしろせかされるべき人なのかもしれませんけど、こうやってのんきにね、20分一人喋りしてますけども、まあそうやってさ、いろんなところで勉強してる人たちとか聞くとさ、僕がずーっと札幌生まれ札幌育ちですから、職場も今札幌ですから、札幌から出てないんです。なんか世の中狭いなって思うと同時に、なんか札幌で生まれた人が札幌で仕事して札幌で貢献してるっていう姿は、それはそれでいいよねっていう話をしたりとかしまして、中学校時代、登下校の時に、じゃんけん負けたやつ俺らのカバン全部持ってとか言って、野球部のエナメルバッグ、あのめちゃくちゃ重たいやつ、6個全部肩にかけて、まあ、そういう、まあ、いじめまがいな、からかいみたいなのもやってましたけどもそんなバカなことやってた人たちがいつの間にかそうやって互いをね、酒に酔いながら慰め合うみたいな、よくわかんない感じがね、面白かったなーなんていうのがすごくよく思いますけれども、はい、まあそんなこんなでございます。うん、もう一点あります。まあこれはちょっと買い物をしましたという、ただそれだけの話なんでささっと終わりますけれどもね、はい、まあ自炊をしているんだと、自炊といってもあれだと、自分でご飯作るんじゃないんだと、自炊というのは実際に買った本を裁断してでスキャナーにぶっ込んでパソコンの中に PDF 化して入れる、で入れた本をコンピューターあるいはタブレット端末電子書籍端末で読むと、それを自炊と言うんだと。自炊してます、そういう意味で。 iPad で今まで読んでたんです。でもね、あの漫画だったらいいんだけど、なかなかね書籍関係だと文庫とかね、普通の文字いっぱいのやつだとなかなか目に負担かかるんですね。結構長時間普通に本読めてしまう人なので、で割と家にいるとパソコンを見るでしょ、外にいてもまあパソコンねノートで持ってって見るんですけど、でそして家に帰って普通にね活字に触れる時にも、まあ液晶画面越しにね iPad で本を見るというのが大変目に悪いんだと、というか目すっごい疲れてたんですね。もうようやく我慢できなくて買いました、 Kindle、 まあペーパーホワイト、 Kindle ペーパーホワイト買いました。新バージョンでございますけれども、最近ニューモデルが出たんですよね、はい。Kindle ペーパーホワイト買いました。あのね、まあライトがねつきますから、まあ暗いところでも読めるというメリットありますけれども、やっぱりねなんか多分目にいいんだろうね、 あんまり目に疲れません。まだ使い始めて3日4日しか経っていませんけれども、非常に、まあ、目に優しい感じがすると、いう気がいたします。はい。あとはあれだね、Amazon とかになると、まあ古い本とかがこうブックオフで買うよりもさらに安かったり、お試しで無料だったりとかしますから、そういうところでね、新品の本を買うよりも若干お買い得なことができるのかなというふうに思います。うん、昔はね、本はやっぱ実物で買うのがいいんだと、本を読むっていうのはやっぱりその実物だんだん読んでってページ数が減ってくる感覚を楽しむとか、本の匂い楽しむとかね、まあ、ありましたけど、もう本かさばりすぎてしょうがないので、もうそのせいでもうありとあらゆるものをなくしたり、逆になんか不意に出てきたりとかして、もうよくわかんなくなってきてるんで、とりあえず、スキャンしようということで、とりあえず今ひたすらスキャンしまくってますけど、家にこんな本俺あったっけ、買ったっけみたいな、そういうのまで入ってるんで、なかなかね、本買いすぎてたな自分っていうのを感じますけれども、 Kindle 非常にいいです。うん、まあ、特にこう読書する人なんかはね、やっぱり Kindle あった方がいいかなというふうに思います。特にスキャナーなんか持って自炊環境にある人はもうね、 iPad で漫画読んで Kindle で文庫読むっていう、まあ、Kindle の使い道に関しては、まあまあ使っていく中でいろいろとね発見したことがあったら、またこの番組の中で紹介しようかなというふうに思います。ということで、今日は3本立て、採用試験の話、同級生との飲み会の話、そして Kindle の話、3本立てでございましたと。さ、はい、ということでエンディングです。この番組では皆様からのメッセージコメントお待ちしております。詳しくは、ツイッターをご覧ください。もうメールフォームとかないということでございますけれども、はい、ということで、お送りしてきました。採用試験前にもう一本ぐらい収録配信できるような気が、します。まあ別に採用試験あるないは別に関係ないっちゃ関係ないんだけどね、収録したくなったらするというスタンスですので、はい。でも最近ね、でもね、なんかこう、だんだんね、自分の中で、ポッドキャストのことがね、おろそかになる瞬間っていうのが増えてきたね。まあ、それはリアルが充実してるからみたいな気も、まあ、しなくもないですけれども、なかなかね、寂しいなという気がします。はい。まあ、ネット上での活動もね、充実していきながら、まあ、その、していきながらの中に、実はこれから、カラーデイズの若さん、これ主催でいいんだよね。アトレ会というのがあります。若さんの番組、カラーデイズのリスナーさんであるアトレさんという方、が北海道にね、いらっしゃるということで、まあ、ちょっとね、一緒にお話ししましょうという、緊急オフ会。またかと。採用試験前なんだろうと、お前と。いう感じもありますけどもね、まあ、なかなかまたとない話です。来年もしかしたら忙しくてね、そういうこともできないかもしれませんから、はい。まあ、飲み会で潰れた時間の分は後で取り返すんだという気持ちで、これから勉強に励んでいかなきゃね、いかないいけないよね、ほんとね、せっかく一時受かったんだしと、一時ね、一時試験せっかく受かったんです。周りの友達結構落ちてってます。落ちた友達の部分もね、二次試験しっかりと頑張らないといけないんだけど、まずはオフ会で、アトレさんと若さん、あともう一人いらっしゃるみたいですけれども、まあ元気をもらいまして、まあこれからの勉強にね、備えていきたいかなというふうに思います。皆さん、陰ながら応援してください。これはちょっと変な言い方かもしれませんけどね。はい。応援メッセージありましたら、ぜひツイッターで、やってくれると、喜びます。はい。以上、お相手は客の太郎でした。京介、お疲れ様でした。